広報葉山、令和5年、2023年、12月号、ナンバー645、12月1日発行、編集発行、葉山町制作課、郵便番号 240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内、2135、電話 046-876-1111、 ファックス 046-876-1717。 開帳時間、平日8時30分から17時。特集、大丈夫、みんないる、もっと知ろう、もっと語ろう、認知症。表紙写真、小規模多機能型居宅介護、み、母さんの皆さん。説明、椅子に座る5人の高齢者たち、その後ろに4人の介護士が立っています。それぞれさつまいもや草花を持ち、素敵な笑顔をこちらに向けています。説明終わり。目次、特集記事2ページ、葉山ニュース10ページ、子育て広場12ページ、教育委員会だより16ページ、町からのご案内18ページ、葉山いろいろ写真館、23ページ。広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集、大丈夫、みんないる、もっと知ろう、もっと語ろう、認知症。高齢化率 29.1%、 2022年人口推計総務省統計局と、世界の中でも高齢者人口の割合が高い日本、超高齢社会で暮らす私たちは誰もが認知症になる可能性があります。できることなら認知症になりたくない、その気持ちもわかります。では、どんな不安がありますか？今年の世界アルツハイマーデー標語は、もっと知ろう、もっと語ろう、認知症。正しく知ることが、予防と治療への近道になるかもしれません。葉山町地域包括支援センターが開催する、葉山オレンジカフェ。詳しくは7ページ。ここには認知症の当事者や家族などが集まります。数年前から参加する渡辺さんご夫婦。写真があります。ベンチに座り、和やかに仲睦まじく語り合う様子。写真終わり。2、話を聞きました。陽子さん、80歳、が自宅で倒れたことをきっかけに、病院で検査を受けた渡辺さん。どんな暮らしをしているのでしょうか。認知症かどうかよりも、嫌な思いをさせたくない。仕事から帰ってきたら、妻が自宅でひっくり返っていたんです。暑さや寒さを感じづらくなっていて、熱中症になっていたのかもしれません。昨日まで普通だと思っていたのですが、これはおかしいと思い、長い時間を一緒にいられるよう、私は仕事を辞めました。と話す俊介さん。家事などの日常的なことは俊介さんが主にやっていると言います。要介護2と認定されたので、 今後良くなるわけでもないと思うと、一番は嫌な思いをさせないことだと思っています。忘れても怒らないし、否定しない。もちろんムカッとくることもありますけどね。彼女に嫌な気持ちになってほしくないんです。もやもやすることがあったら、オレンジカフェで皆さんに聞いてもらいます。いろんなことを忘れても、お互いの関係は変わらない。私、忘れっぽいのは誰にも負けないのよ。と、陽子さん。お父さんが全部覚えてくれているし、何でもやってくれるの。嫌な顔せず。お父さんいつも優しいもん、ね。と、満面の笑み。歌が大好きだという陽子さんは、歩いている時も、お父さんがいるから大丈夫、と、オリジナルの歌を口ずさむくらいです。そんな姿を見ながら、俊介さんは、忘れていいんだよ。じいちゃん、自分のこと、がちゃんと覚えててやるから、と優しい笑顔を向けます。先日、息子さん夫婦と箱根に旅行したというお二人、普段は歩かない日もあるそうですが、楽しい気分でいつもより歩いて回ったそう。これからの生活について俊介さんは、お父さんがいてよかったという言葉に助けられているんです。これからも大きな病気をせず、歌ったり旅行したり、一緒に楽しく年を重ねていけたら、と話してくれました。聞いたことありませんか？認知症の話題。40代でも認知症になる。認知症は65歳未満で発症することもあり、若年性認知症と呼ばれます。平均発症年齢は51歳と、働き盛りの世代で発症するため、ご本人だけでなく、家族の生活への影響も大きくなりやすい特徴があります。介護保険サービスは、高齢者のためというイメージを持つ人も多いかもしれませんが、認知症と診断された場合、40歳から介護サービスが利用できます。家族だけで抱え込まず、ご相談ください。アルツハイマー病の新薬が承認。アルツハイマー型認知症に対する新しい治療薬のレカネマブが承認されました。低下した認知機能を改善させるものではなく、投与対象は認知症を発症する前の軽度認知障害やアルツハイマー初期段階の人に限られます。また、薬の価格、アメリカでは年間380万円程度、などの課題もあるのが現状です。ハリウッド俳優が認知症を公表。映画、ダイ・ハードの主演俳優、ブルース・ウィルスさん、68歳、が、前頭側頭型認知症、の診断を受けたことを、昨年ご家族が公表しました。この病気は認知症全体の 1% 以下だと言います。公表することでこの病気に光が当たり、研究が進んで治療につながることを願っているとのことです。必要以上に恐れないでください。周囲の対応が進行を抑えることも、日本認知症学会専門医、指導医、認知症サポート医、三壁俊夫医師、三壁脳神経外科クリニック院長。原因は？そもそも認知症って？ どんな人がなりやすい？最大の原因は年を取ること。認知症とは、いろいろなことが原因で、脳の司令塔の働きに不都合が生じ、生活する上で支障が出ている状態のことです。中でも一番多くを占めるのが、アルツハイマー型認知症で、加齢によって進行が進みます。認知症だと診断されたことにより、気持ちが落ち込み、外に出なくなったり、趣味をやめてしまったりする方もいます。早期発見が早期絶望にならないよう、本人への伝え方にも気をつけています。加齢？病気？加齢による物忘れとどうやって見分けるの？生活が自立できているか。例えば、同じ話を繰り返ししたり、物を置いた場所を忘れたり、高齢になると誰にでもあるのが物忘れです。しかし、スーパーで現金を使っての支払いができなかったり、バスで目的地にたどり着けなかったりなど、日常生活に支障が出てくると、認知症初期の可能性が高くなります。長生きすれば、大なり小なり認知機能は低下する。誰もが通る道です。すぐに認知症だと自分だけで判断しないでくださいね。治療方法は？認知症は治る？薬にはどんな効果がある？症状に対応する薬はある。認知症の原因になっているものが、慢性硬膜下血腫などの場合、手術によって治るものもあります。ただ、ほとんどの認知症は加齢が原因であり、進行を止めることはできません。現在ある4種類の抗認知症薬は、補助的治療薬です。私も処方していますが、多くの場合、進行を遅らせる効果は極めて限定的です。認知症に起因する徘徊や暴言、暴行、物取られ妄想などの症状に対する相談、それに対処するお薬の処方の方が大切と考えています。予防できる？予防するには何をすればいいの？体にいいことは脳にもいい。これで絶対に認知症を予防できるというものはありません。医師である私だって特別なことはしていませんよ。心身の健康のためには運動習慣を作ったり、人と話したり、字や絵など好きなことを書いたり、ストレスのない生活がいいでしょうね。私にとっては、外来に来る患者さんやご家族とお話しして、調べ事をして、いろいろと考えて、の繰り返しが一番の認知症予防になっているかもしれません。周囲の対応。家族や周りの人にできることは何がある？責めない、怒らないでほしい。高齢の人は、子育てや仕事などで何十年も社会貢献してきた方です。できないことがあっても、それでいいよ、と受け入れてほしいのです。特に当事者のお子さんは、前は違った、と寂しい気持ちがあるのか、厳しく接する人も多いんですよ。ボケちゃったんじゃない？と一番近い存在である家族に言われるほどショックなことはないでしょう。本人が楽しく過ごせることは、心境を穏やかにすることにもつながります。認知症の相談はどこにすればいい？認知症かもと思ったら、 相談先に迷ったら、町役場の福祉課や地域包括支援センターにお問い合わせください。また、脳神経外科や神経内科、精神科、老年科などで物忘れ外来や認知症外来を行っている病院もあります。家族だけでの相談も OK です。受診時のポイント。認知症の症状の現れ方には個人差があり、お医者さんの前だと比較的はっきりと受け答えのできる人もいます。家族など周りの人はありのままの姿を伝えるため、日頃からどのような症状が出ているのか、いつ頃から変化があったのか、生活習慣や既往歴も具体的に書いておき、それを見せて伝えるなどしましょう。介護サービスが必要なときは、介護、介護予防、サービスを利用するには、町に要介護認定申請をし、介護や支援が必要であると認定される必要があります。まずはご相談ください。問い合わせ、葉山町福祉課、電話 876-1111、葉山町地域包括支援センター、堀内長江、877-5324、葉山町地域包括支援センター聖樹園、木古場上山口下山口一式、878-8905。申請に必要なもの、申請書、認定調査連絡表、町役場福祉課窓口や町ホームページにあります。介護保険証、40から64歳は健康保険証、マイナンバーと身元確認書類、認知症ガイドブック。認知症の進行状況に応じてどのようなサービスや支援が利用できるかをまとめたものです。QR コードがあります。語ろう、地域の支え。言われたことを忘れても感情は忘れない。認知症になっても安心できる町を支えたいんです。介護支援専門員、認知症ケア専門士、宮川義弘さん。ソンポケアラビーレ葉山。祖母が認知症だったことをきっかけに、接客業から介護の道に転職したんです。以前の仕事では、お客様に敬語を使うのが当然でしたが、私のことを子供や孫だと思って話している人に対して、敬語を使うのも不自然ですよね。相手の尊厳を大切にしつつも、相手がどうしたら安心してくれるかを常に意識しています。例えば、老人ホームで暮らす認知症のある人が、明日家に帰りたいと毎日のように言ってくる。あなたがスタッフだったらどうしますか？帰れないですよと本当のことを伝えるのか、帰れるように家族に聞いてみますねと安心してもらえる声かけをするのか。人が相手なのでコミュニケーションに答えはありません。認知症のある人は言われたことされたことは忘れても、その時の感情は残るんですよ。忘れてしまってもいい、その時安心してもらうことが一番だと思っています。葉山は町も人も温かい印象があります。認知症になっても安心できる町づくりを私も支えたい。一人でも多くの人に 正しい知識を持ってもらい、怖くないよと伝えたいです。認知症の人や家族を見守る応援者、サポーターになりませんか？認知症サポーター養成講座。認知症の家族への対応が難しい、いや、いつか自分も認知症になるかもしれないから知っておきたい、など、どんな理由でも構いません。認知症を学んでみませんか？認知症サポーター養成講座は、町内各所で開催されています。受講者からは、認知症といっても、種類や対応が様々だと学べてよかった、などの感想をいただいています。ラビーレ葉山の講座はこちら。QR コードがあります。
語ろう、周囲の協力。誰もがいつもの場所で、いつものように、認知症と一括りにせず、みんな違う出会いを大切に。ふれあい生き生きサロン、サロンドスマイル代表、白沢和子さん、葉山町民生委員、児童委員。認知症にも様々な段階があるし、一人一人違う大事な歴史を持って年を重ねています。認知症だから、と一括りにしてはいけないと思うのです。その人を無条件に受け止め、信頼関係を損なわないよう心がけています。いずれ私も、行く道だものですね。例えば同じ話を何度されても、その人にとって一番大切なことなのかもしれないと、いつでも新鮮な気持ちで聞き役になります。私一人の人生で知ることや経験できることには限界があり、出会いや触れ合うすべてが学びの場で、私自身が育てられていると思うのです。そして人と話すときもサロンでも、いつも笑顔が広がることを心に留めています。笑顔で怒る人はいないし、笑うことでストレス解消になり、元気になります。サロン名にスマイルを入れたのも、笑顔の集いであるようにとの発案でした。また、当事者の家族は暮らしの中で話しにくいことや様々なご苦労があります。孤立せず、何でも話せてほっとできる地域の仲間でありたい。話すと気持ちや考えが整理できることがありますよね。話を聞き、社会資源の利用も含めて一緒に考えていけたらと思っているんです。ほっとできる居場所、葉山オレンジカフェ。当事者や家族は家に閉じこもりがちになってしまう傾向があります。そこで生まれたのが、住み慣れた場所で人々と交流できる場、オレンジカフェ、認知症カフェです。葉山町地域包括支援センターが開催するカフェでは、当事者は散歩やレクリエーションを楽しみ、家族は日頃の悩みや介護の情報交換などをしています。開催日時、毎月最終土曜、8月と12月は休み、14時30分から16時、場所、社会福祉協議会2階、問い合わせ、電話、877-5324、介護保険で利用できるサービスには何がある？仲間と一緒に、スタッフと一緒に、好きなことをして時間を過ごしています。小規模多機能型居宅介護、ミカーサ。写真、説明。施設内の昼食風景。二人の高齢女性が楽しそうに並んで食事をとっています。卓上には鮮やかなピンクのコスモスが飾られています。写真終わり。通いを中心に自宅への訪問や施設に 泊まるサービスを組み合わせ、その人に合った過ごし方を支援します。長江のミカーサ表紙写真では、園芸活動や臨床美術など、心身の健康のための取り組みが特徴的です。楽しくて安心できる。園芸療法は、もともとプランターを使い、小規模でやっていたといいます。ご近所の方のご好意で、畑の一部をお借りできることになったんです。信号を渡らずに歩いていけるので、作業がない日も散歩します。椅子に座って緑を眺めて歌いながら気持ちが良さそう、と園芸療法士の丸野さんは話します。行く前は、私は畑嫌いだから、と言っていた人も、土を触っているうちに思わず笑顔。普段は無口な方が畑だと、気持ちいいね、と言葉が出ることも。土を触ると懐かしさや安心感があるみたいです。お芋掘りのさつまいもは食べるだけでなく、臨床美術にも活用されます。資格を持ったスタッフが説明し、触ったり、匂いを嗅いだり、よく眺めたり。独自のアートプログラムに沿って創作活動を行うことにより、脳が活性化するそうです。写真、皆さん、いつもいい笑顔。説明。笑顔の男性と女性が、それぞれの前に置かれたさつまいもをクレヨンでスケッチしています。写真終わり。グループホーム、葉山の里。写真、説明。スタッフの男性と利用者の女性が並んで座り、談笑しています。女性は楽しそうに男性の方に体を傾け、腕に手を添えています。写真、終わり。グループホームは認知症の人が共同で生活する場所。町内唯一のグループホーム、葉山の里は、少人数規模で自宅に近い感覚で過ごすことができます。お気に入りの家具や食器を持ち込んだり、掃除や食器拭きなど家事に参加する人もいたりと、まるで家のよう。日中は3、4名常駐するスタッフも、一つ屋根の下、家族のように過ごさせてもらっています。と所長の松本さん。しかし、入所当初から良い関係を築けていたわけではなかったそう。初めのうちは帰宅したいと走り出したり、大声を出したりする方も。洗濯物を干そうと少し開けたドアを突破するとか。信頼関係を築くには、相手を知ることだと思い、話を聞くことを心がけました。慣れると、昔の葉山のことや、得意の英語やフランス語を教えてくれる人もいます。ご家族からは、家では薬を飲まなかったのに、服薬をきちんとしてもらえるから、健康状態も安定した、や、日々のリズムが整うからか、表情が生き生きしていて嬉しい。家族自身もストレスなどが減り、お互い良い関係で過ごせるようになった、などの声をいただいているようです。写真、日中は体操や歌などを楽しみます。説明、テーブルが並んだ室内に、4人の椅子に座った利用者が、スタッフの動きに合わせて体操をしている様子です。写真終わり。大丈夫、みんないる。写真、認知症啓発イベント、ランともプラス三浦半島の皆さん、長者ヶ崎にて。説明、駐車場で様々な年齢や性別の人たちが、笑顔で腕を体の前で交差させ、プラスのマークにするポーズをとっています。背景には、青い空と海が広がっています。写真終わり。認知症になってからの人生だって楽しい。 そう思えるような人たちが葉山にはたくさんいます。認知症についてもっと知りましょう。もっと語りましょう。認知症になっても安心できる葉山町を皆さん一緒に目指していきませんか？取材を終えて、もしも将来自分が認知症になったらどうする？と友人に聞いたところ、絶対に嫌との回答。続けて、何もわからなくなるのは嫌だし、周りに迷惑をかけたくないって。本当にそうでしょうか？今回私が取材した当事者の方は、自分らしく生き、素敵な年の重ね方をしている人ばかりでした。取材中に何度も、どこから来たの？役場の人？ありがとう、と声をかけていただき、迷惑どころか元気や勇気をいただきました。認知症を恐れる人の気持ちには、知らないことへの不安があるのかもしれません。広報担当として私にできることは、いつかは誰でも年を取る、それでも悪くない、と伝え続けること。そして、この葉山で年を重ねたいと思ってくれる人が増えたら、何よりも嬉しいです。広報担当、制作課、宮崎。